ご理解第60節おかげは受け毒受けがち。おかげは我が心にあるもの、お得は神様がくださるもの。詩人様の御教えにも、おかげは神から出ると思うな、氏子の心の中から出るものじゃとありますが、お得はそういうわけにはゆかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは、徳を受けた者には勝てません。おかげは我が心にあるものと。これは天地書き付けにもあります。おかげは我が心にあり。とありますね。ですからこの我が心にありというのを和らぎ喜ぶ心と教祖様は書いておられます。それをただこれは当て字だと、我が心とは自分の心だと、そう解釈と言いましょうか、そういただかれる方もおられるようですから、その和らぎ喜ぶ心ということにそういう意味があるのではないと。ただ単に私の心、おかげがあるもないも私の心次第だというふうにいただかれる方もおられるようですけれども、まあそういうこともあろうかとは思いますが、まあ教祖様はその我が心とは和らぎ喜ぶ心と書くのだともおっしゃっておられるようですから、まあそのどちらのいずれの意味も合わせ持たせてあるというところではないかと思いますが、いずれにしろこのミニご理解、師匠の今朝のミニご理解にもありますように、おかげは我が心にあるもの、私の心にあるものというここではいただき方ですね。それはもちろん私の心というものが私の心次第だ、受け物次第だ、受け方次第だ、そこにおかげがあるのだという、その私の心受け方次第だという心には、和らぐ心喜ぶ心の我が心も内容としては入ってくるのだろうと思いますが、しかしそのもう一つあります、ご神徳お徳というものは我が心ではでもいただけれるということではないと。ご神徳お徳は我が心にありとはおっしゃっておられませんからね。このお徳は神様がくださるもの、私どもがどうこうしたからといってお徳というものにはいただけないということになりましょうかね。例えば私どもがよく言われますね、ピンチをチャンスに変えるとか、ピンチはチャンスだという言い方をされますけれども、これなどは私どもの心次第で、それこそおかげを生み出すことができる、ピンチをチャンスに変えるということがありますね。しかしご神徳というもの、このピンチをチャンスに変えようと、これをご神徳に変えようということは私どもではできない。なぜならばご神徳というものは神様のご信用だから、神様が私どもを信用してくださるその度合いというのでしょうか、それがご神徳お徳ということになるのですから、私どもがどうまあバタグローガと言いましょうかね、神様が信用してくださらなければご神徳にはいただけないわけですからね。神様の心次第ということになるのかもしれませんね。私どもではどうしようもないもの、ただ私どものまあ原稿というのでしょうか、行いであったり思い方であったり そういうところが元になって神様がご信用してくださるようになるということにおいては、私どもにもその神様から信用されるための一端があることにはなりますけれども、おかげということのようにダイレクトにつながることはできない。おかげは私どもの心から生み出すことができるかもしれないけれども、ご神徳というものは神様のお心次第ですね。ですから神様のお心を、そういう信じてくださるようなお心に持っていこうということができる、私どもが自らを改まっていく、神様から信用される私になるというような意味においては、ご神徳も私どもの心次第ということではあるかもしれませんけれども、本質的に性質の違うもの、おかげとご神徳とは違うものということになりますね。おかげは自らの心からも出るけれども、いただけるけれども、ご神徳は神様のお心だと、神様のご信用、神様のお心次第と言いましょうかね、神様が信用してくださるか信用してくださらないか、もうあなたなどは信用しないと言われれば、まあそれまでですね、あなたは信用しようと、その教祖様でも神様からいろいろお金が落ちているからお金を拾いに行けと言われたりいたしますね。そして実際行ったらお金落ちていなかった。それでどう反応するか、まあ神様がご覧になられたのかもしれませんね。お試しの一つかもしれませんね。それでもうその方は試しようがないと。いわゆるどういうことがあっても良い方に良い方にと教祖様が取っていかれる、いただいていかれるところに、もうその方は試しようがないというように、まあこれは教祖様が神様のご信用をいただいていかれたということでしょうね。そういうふうに、その本質的に性質の違うものがありますね。それが一緒くたになってしまう。おかげをいただくのもお得をいただくのも何かしら同じような同列に考えてしまう。そうではない。おかげをいただくということとお得をいただくということとは全く別物だということですね。どこまでもご神徳というのは神様から信用してもらうことだということなのです。私どもから、私どもが作り出すということはできないということなのです。これと同じような私どもがしっかりその性質というものを把握しておかなければ、信心があやふやと言いましょうか、曖昧になるところがあることに、実は昨日は気づかせていただいたのですけれども、一切が信愛ということを言われます。また、我が心、それこそ和らぎ喜ぶ我が心ということを言われます。また、泥の心であったり、天の心であったりといういわゆる黙って治めるというのもありますね。そういう天地日月の心というものもあります。そしてそのまた成り行きを大切にとか尊ぶということがあります。師匠が教えてくださる哀楽理念、その哀楽理念の中でさまざまな、まあ何と言いましょうかね、ビッグワードとでも言うのでしょうか、いつも頻繁に出てくるその言葉の中に、大体それくらいはよく出てきますね。師匠が それこそカッパされたものの独壇場というものは一切が親愛だということですけれども、一切が親愛などと言い出しますと、まあ人々からは反発をいただきますね。どこそこで戦争があっておる、あれも親愛かと、こんな難儀な目に遭っている、これも親愛かといったようなことに、まあ反発をいただきますね。しかしそれでも師匠は親愛だと、私の辞書には難儀はないと豪語しておられますからね。そしてまた我が心、和らぎ喜ぶ我が心ということがありますね。よく頻繁に言われることです。それこそ教祖様もおかげは我が心にありと、師匠もその五番念にも、この世において求めるもの、また残すもの、それは和らぎ喜ぶ我が心だと、これはあの世に行ってもまだ求め続けるものだと、いわば求め続けるもの、我が心になろうとするもの、信心はおかげは我が心にありと言われるように、おかげが欲しいなら我が心になりなさいというわけですからね。そしてまた天地に至悦の心になること寛容な人、師匠がそれこそ成り行きを大切にしておられた、私にかけられた願いが成就しますようにと、そのためには一切を受け抜きますと言って受け抜かれて分からされたことは、その受けることによって自らの心の中に地の心が、いわゆる泥の心が育っておった、天の心が育っておったということに気づかされた。いわば神様が師匠の心の中に天地に至悦の心を育てていかれたということになりましょうね。そしてまた、だからこそと言いましょうか、師匠が成り行き、私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、それは神様のお働きなのだと、だからそれを大切にしていきなさいと教えてくださる。そして確かに成り行きを大切にしていくと、まあこれは思いもかけないようなおかげに展開していくことがありますね。いただけないような成り行き、まあ人からああしてください、こうしてくださいと言われるような事柄ですね、であったり、まあさまざまな身の上に起きてくる事柄、それを大切にしていく。そしたら思いもよらなかったおかげがいただけれるというようなことがあります。まあ展開をしていくということでしょうかね。その師匠がよく、思い通りになるおかげというのは本当のおかげではないと、師匠は私の思い通り、願い通りにはならなかったけれども、思い以上、願い以上のことになってきたと、これが本当のおかげだと。思い通り、願い通りになったからといってそれは大したことではない、それは人間の小さな頭で考えての小さな欲の上でのことですからね。神様のそろばんはもっと大きいのだと。ですから私どもの思い以上、願い以上のおかげを本当は神様が授けようとしてくださっている。そのおかげをいただくためには、成り行きを、私どもの身の上に起きてくる事柄を、それこそ黙って受けて収めていく、その受けて受けて受け抜くということがいいのだと。成り行きを大切にしなさいということですね。尊ぶということでもありましょうね。それは神様のお働きだから。どういうお働きか、神様が人間氏子私ども幸せにしよう、幸せにしよう、丸せずにはおかんという働きの現れだから、神様の愛の現れだからというわけですけれども、そういうお話をいただいておりますと、全部が何かしらごちゃ混ぜになってしまいますね。ところがそれぞれの事柄がやはり性質があるのです。 一切が親愛。これは私どもが努力をして一切が親愛になるものではありませんね。神様の愛、それは神様がくださっている愛ですから、私どもがバタグローて神様の愛がそこに生まれることはありませんね。もうすでにあるものと言えるのかもしれません。ですから一切が親愛ということを、これを私どもが作り出すことはできません。それはそこに私どもができるもの、それは一切が親愛だと感じる心、あるいは悟るということでしょう。一切親愛を私どもが作り出すことはできない。一切が親愛ということは私の心で感じること、実感すること、あ、これは神様の愛だと実感すること、それは悟るということ。一切親愛というものは悟るものだということになりますね。そして和らぎ喜ぶ我が心、これは私どもの、まあ、目標と言いましょうかね。こういう心になりたいと、和らぐ心でいたい、いつも和らいでおれたらよいな、いつも喜びの心でおれたらよいなと、そしてなんとか心を抑えて和らぐ心をいただこう、喜びの心をいただこうと、まあ精進目標とでも言いましょうかね。しかしこの我が心になろうとしてもなかなかなれるものでもありません。さあ今日我が心になろう、さあ明日我が心になろうと願って思って、あるいはおかげは我が心にあると千遍万遍唱えたからといって我が心になれるというものではありませんね。確かにその和らぐ心をいただこう、腹が立つときに、あ、ここは一つ収めていこう、腹を立てないようにしようという、そういういただくための精進目標というところではありましょうね。師匠も神様が我が心にならなければおかげはやらんという神様ではない、我が心になろうと精進努力するところにおかげを授けてくださる神様だということなのですね。そしてまた師匠がおっしゃっておられる、どうしてありがたいのかわからない、どうしてこんな喜びの心が湧いてくるのかわからないけれども、そういう心に満たされているというのか、湧いてきているという、いわばこれはギリギリの本当の和らぎ喜ぶ我が心というものは、神様が私どもの心の中に神様の喜びの照り返りとして、私どものありがたさというのでしょうかね、神様のお心が私どもに照り返ってきていただけれるところの心、まあ私どもの心がそうなっていくという心でしょうかね。神様からいただくものでもありますね。ですから一切が親愛というものと我が心というものは性質が全く違いますね。同じではない。そしてここに天地日月の心、これもまた性質が違いますね。これは私どもが自らの心を育てることができる、その自分自身の努力によってその心を作り出すことができる。今現実において、よし、ここで大きくなろうとすれば大きくなることができる、よし、ここで地の心になろうとすれば地の心になることができる、天の心をいただこうとすればその天の心になることができる。これは具体的に自分でコントロールできると言いましょうかね。自分でできる、自分が精進をしてなすものと言いましょうか、 それが天地日月の心ですね。より具体的な私どもが自らがなすことができる、自らが育てることができる、また育てねばならない心、これが天地日月の心、これは私どもの精進努力によってなされるものですね。ある時突然大きな心になったとか、天の心ができたとかいうものではない、私どもの精進努力によってその心を作り上げていくものが天地日月の心ですね。そういうもの一切合切を成り行きによって神様がご共同くださる。一つ一つの成り行き、神様が私どもに起こしてくださる、それこそ一切合切の成り行き、その全てを通してそういう心を育ててくださるという、その成り行きは神様の働き、それらは天地日月の心を精進努力して育てるためであり、神様が授けてくださろうと、また私どもが求めていこうとする、そうなりたいというなるべき我が心、そして悟るべき、一切が親愛と悟るべき心、これら一切の、それこそ私どもの身の上に起きてくる成り行きは、そういうそれら一切のものを私どもに授けてくださろうとする、悟ら、使命をとさせるための神様のお働きであるということになりますね。それら一切のものを身につけさせようとするのが成り行きであるわけです。というように、それぞれのものが性質が違うということをまずはっきり認識しなければ、どれがどれやら何が何やら分からなくなるところがありますね。それらを日月の精進をもって成していく。これは天地日月の心の日月の心、実意丁寧、神信心、いわば執念をもってその成り行きを大切に貫くというところに初めて一切が親愛を悟ることができるようになり、和らぎ喜ぶ我が心をいただくことができるようになり、そしてさらに天地日月の心を自らの心の中に育てていくということを、日月の心をもって精進していけということなのですね。そのまあそれぞれの一切親愛、我が心、天地に施設の心、成り行きというものの、まあ、性質というものをしっかりまずは把握せねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。